さあ伝通院の中に入って、本堂の階段があるんですが、その一番上までやってきました。本堂も扉入ればすぐ中に入れるんですけれども、ちょうどですね3号があの上にかかってまして、これ無量山でいいんですかね、そのあたりも詳しくお話を伺いたいと思います。今日お話を伺いますのは伝通院の小笠原正和さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速中に一緒にお入りいただいてお話詳しく伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。
ではどうぞお入りください。はい、
東京散策。
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回も前回に引き続き文京区にある無量山伝通院儒教寺にお邪魔します。前回は寄り道が多すぎてお寺の散策をあまりお送りできなかったのですが、今回はいきなり本堂からです。
まずこの本堂の中から伺っていきたいんですが、はい、一番、正面にあるのがあちらは阿弥陀如来様ですか？
そうです。これが、はい、あの伝通院の本尊である阿弥陀如来でございます。
ご本尊様が見えるんですね。
そうですね、まあ、大体あの浄土宗のお寺というのは正面に阿弥陀様が安置されてありまして、はい、それを、まあ、皆様が信者様が拝めるように、そういう空間に作られております。
はい、とっても広いんですよ。で、あの畳もねすごく綺麗にパーッと敷かれていて、はい、そしていくつか、像が置いてあるんですけれども、
こちらがですね、このお寺を一番初めに作られました正慶上人という、まあ、今から約600年ほど前の、はい、お坊さんで、ございます。
正慶上人、
はい、
黒いんですけど目の部分だけ ね、
そうですね、
目が入っていてすごくキリリとした、
この我々のこの浄土宗ではですね、まあ、浄土宗を開かれたのは、まあ、ご存知の通り鎌倉時代に法然上人という方が開かれまして、
はい、
その教えをですね、代々伝えて7番目に引き継いだ、まあ、大変、この頭脳明晰というか、
はい、
偉いお坊さんであったわけです。
その方がこの伝通院を開かれたわけですね。
そのように言われております。
なるほど。
こちらの右側にございます、はい、これはブロンズの像なんですが、
はい、
これが徳川家康のお母様でいらっしゃいました、
はい、
お大の方、
はい、
という方でございます。そもそも先ほど本堂に入るときにですね、
はい、
ちょうど上のところに、三号額がかかってございまして、
はい、
そこに無量山と刻まれておりました。
うん、
つまりこの伝通院というお寺は初め無量山儒教寺という名前でこの正慶上人が開かれたわけでございます。
はい、
それがまあ今から600年ほど前、
はい、
それからまあ時代が下りまして、ちょうど1602年ですから、まあ、江戸幕府が開かれて間もなくでございます。
はい、
この家康のお母様が京都の伏見城で、お亡くなりになったわけでございます。まあ、そこで、徳川家康はですね、まあ、自分の作った幕府のある江戸で、身近なところにやはりお母様の菩提を弔うためのお寺を作ろうと、
はい、
まあ、そのように考えてこの場所がお母様の菩提を弔う寺となったわけでございます。それゆえに、徳川家康のお母様お大の方の戒名を見てもらうと分かるんですが、こちらに、古いお位牌がございます。はい、伝通院伝と書いてございます。
はい、
これを お大の方の戒名の印伝号の部分を取りまして無量山伝通院儒教寺という名前になったわけでございます。
なるほど。
本堂は横に大きな空間になっていて、中央には本尊である阿弥陀如来像が置かれて、 右手にはこのお寺と江戸幕府徳川家との大きな関わりを示すように徳川家康の母である於大の方の像がひっそり置かれています。伝通院とは於大の方を示していたんですね。自分の母の菩提寺にするだけでなく名前までも変えてしまうとは家康の思いが伝わってくるようです。そしてここ伝通院儒教寺は当時から教育に大きく関わっていたそうです。特にお坊さんの教育に、
もともとはですねこの正源の上人の開かれた儒教寺というお寺の役割からしますと、はい、当時はその今でいうお檀家さん一般の庶民の方の信者さんとかが集まるところではなしに、お坊さんの修行つまり勉強するためのお坊さんが集まる学問所であったと言われております。
なるほど。そうするともしかしてその、勉強お坊さんたちが勉強されるお寺だったというのがあって、はい、隣に淑徳学園という学校があって、その教育もお寺さんの系列であるということなんでしょうか。
そうですね。やはりこの伝通院というのは江戸時代は、幕府の直接関係のあるお寺でもありましたし、そしてあと浄土宗においては関東に18壇林といいまして18箇所のですね、お坊さんの資格を取ることができる、一種の僧侶を養成するお寺ですね、それが関東に18箇所定められまして、有名な芝の増上寺さん、東京タワーの下、そしてあとは鎌倉の光明寺さんなど18箇所が定められまして、その伝通院というのはその増上寺に次ぐ地位にあったわけでございます。そこで当時はお坊さんが何千人になるぐらいまでのお坊さんがですね、学寮といいまして、学寮がこのお寺の周りにたくさんございました。そこで、寝泊まりをしながら勉強をしていたと、そういう流れがあって明治時代にその教育という、ことを、非常に重んじる寺の歴史がございました関係で隣の淑徳学園もこの伝通院が創設をしたとそのようなことになっております。
この本堂新しいですよね。
そうですね、こちらの本堂がですね、昭和63年に新築をされたものです。それまではですね、先の第二次大戦ですか、その時の戦災で、全てのお堂が焼けてしまいまして、その後ですね、仮の本堂ということで、牛込の方にあるお寺を買い受けまして、それを移築をして、使っておったわけでございます。もともとこの伝通院というのはこの歴史の中でも大変不幸にも火災に見舞われることが、江戸時代なんていうのは、やはり火事というのはよく起こったわけですが、ちょうど江戸時代には2回火災で、焼失しまして、その太平洋戦争の前にはですね、明治時代にですね、やはり火災によって焼失しております。有名な永井荷風という方が、随筆に伝通院というのが書かれておりまして、その中でちょうどこの明治時代にこの伝通院の本堂が焼けた様子というのが永井荷風が描写している場面もございます。
じゃあそれだけ有名な火災だったっていうことですね。
そうですね、
今は大きく立派な本堂でも数年前まではその姿は違ったそうです。江戸から続く有名なお寺の火災はきっとこの地域の方々の気持ちも焼き切ってしまったことでしょう。しかし今は大丈夫。本当に立派な本堂がお寺を守っている感じでした。東京散策。東京散策。
さてさて、私たちは今度は本堂を飛び出して、本堂からまっすぐ続く通りについてお話を聞きました。
ちょうどこの道の広さが普通の道路よりも広くなっているかと思われますが、
はい、
ちょうど先の交差点、信号のある交差点ございますね、
はい、
あそこから中は全てこの電通院の敷地になっておりまして、
昔は広かったんですね。
そうですね。
へ、そうすると今山門がないんですけれども、
はい、
この今門があるところは、敷地ないっていうことですよね。
そうです。もちろんちょうど今この鉄の扉があるところに、中門というのがございましたが、はい、それはまあ戦災で焼けてしまいまして、うん、でさらにまあその先の交差点のところには総門というのが江戸時代にはあったということでございます、
はい、
江戸時代には徳川に関わる人々の菩提寺として栄えた伝通院儒教寺でしたが、今は敷地も狭くなり今に至っているそうです。先週お伝えしたすぐ近くにある善光寺も当時は敷地内にあり、伝通院の寺院としてその役割を担っていたそうです。江戸時代からの歴史を語るものがたくさんある中で、何やら変わったものを見つけました。
門のすぐのところにですね、変わったものがあって気になってるんですが、指をなんか指圧しているのがあるんですよね、はい、あれは何か由来があるんですか？
これはですね、
はい、
有名な並越徳次郎先生ですね、
はい、
指圧の心、母心という、その方がですね、何十年ほど前にですね、はい、その伝通院の門前に、
はい、
指圧のですね、まあ、専門学校を開かれたわけですね。
ここにあるんですね。
そうです。それが縁で、
はい、
その並越先生もこの伝通院の檀家として、
はい、
伝通院にお墓を取りまして、まあ、それから、まあ、そのいろんなお付き合いがあるわけですが、
指圧の心は母心、押せば命の泉湧く、あのテレビでも有名だった名文句がこんなところで聞けるなんてとても意外でした。さてさて、私たちは徳川家とゆかりのある人々が眠る墓地へと向かいました。
まあ、一番有名なのはやっぱり先ほどのお題の方になるんですかね。ね、
はい、まあ、元々はこの伝通院というのはお題の方をまあ弔うために建てられた、はい、お寺でございますので、はい、まあ、やはりそのお題の方のお墓というのは大変まあ大きくて立派に作られております。こちらがお台の方のご墓所です。
大きいですね。
そうですね、これはですね、まあ、お墓の形としては難しい言葉なんですが、はい、法教院塔という形の お墓です。
これその時代には流行った形なんでしょうか？
やはりですね、それなりに、地位の高い方のお墓というのはこういう形が多く用いられております。
下に四角があって、ちょっと丸いのがあって、そして上になんか落っこちそうなぐらい屋根みたいなものがくっついてるんですけど、
そうですね、
ちょっとね、バランスとしては怖い感じもしますよね。
はい、割とこの上の形っていうのはですね、今、はい、東南アジアの方のですね、仏教国に行くと、
はい、
そういったものが見られると思うんですが、でちょうど丸いところに、梵字が書いてございます。
はい、
あれはですね、キリクと言いまして、はい、阿弥陀様を表しております。
へ
ー、先ほどですね、このお題の方っていうのは京都の伏見城で、75歳で亡くなられたと言いましたが、
はい、
その後ですね、そのご遺骸をですね江戸まで運んだわけですね。それから荼毘に付されたわけですが、
荼毘
に付された場所というのはここからちょうど植物園の方に、歩いていったところに今地光寺というお寺がございます。そこに、まあ、もともとはお寺がない、地光寺というお寺はなかったんですが、そこで荼毘に付されて、その跡地に、後になって地光寺というお寺が建てられたと。で地光寺というのはそのお寺の名前はですね、この伝通院殿の戒名の中にもですね、陽陽光学地光と となっておりまして、その戒名の中から一字取って智光寺と名付けられております。
知るという字に香るという字ですね。はいはい、なるほど。あ、じゃあ本当にこの辺りでなんかここに関係するお寺が数多くあるわけですね。
そうですね。
とても威厳があり、大きなお墓は当時の幕府の力を感じます。ここ伝通院儒教寺には2代将軍秀忠の娘千姫、3代家光の正室高子の方など徳川家にゆかりの女性の方のお墓がたくさんあります。そしてこのお寺を開いた正慶上人のお墓に向かうと、このお寺が修行寺だった江戸以前のもう一つの顔を垣間見ることができます。
またなんかちょっと形の違うお墓がずらっと並ぶ場所に入ってきましたけれども、はいはい、これは住職さん方ってことですか？
この伝通院のですね、はい、歴代住職をされた方の、まあ、お墓ですね、
はい、
こちらがこのお寺を開かれました、先ほど黒いお像をご覧になりましたが、はい、正慶上人という方の お墓ですね。でこの正慶上人のですねお墓のこの下のところに、
はい、
くぼみがついた石がございます、
はい、
これはですね、昔この江戸時代に学寮があるときに、夜な夜なですねそこで修行しておった僧侶がですねこの開山上人のその博覧狂気にあやかろうとしてここでお念仏を唱えていたと、この石をこのようにですね、
はい、
こう叩きながらお念仏をしていた、はい、そのためにですねこういったくぼみができたと言われております。すご
い。ボコボコっと卵がちょうど一つぐらい入る穴を見ていると修行の過酷さがわかります。教えを伝える人、受ける人、互いの心をつなぐことは容易ではなかったんですね。そんな苦労をして伝わってきた伝通院儒教寺、その歴史を江戸から見ようとしていた私たちは反省しきりでした。そんなお寺の歴史とは裏腹にお寺の周りは変わろうとしています。
いろんなところがあったんですが、まあ、もう何しろ周りが工事していて、これ多分もうあと何年かしたらまた景色が変わってきますよね。
そうですね、やはりこの周りというのはですね、うん、お寺の、まあ、お墓、そして、伽藍以外のところは、まあ、時代とともに、まあ、どんどん変化をしていくんですが、うん、やはりお寺というのは、まあ、ある意味普遍的なこう人が安らげる、うん、場所で、あり続けたいと、まあ、そのように思っております。
お寺を後にした私たちは東京メトロ丸の内線南北線が乗り入れる後楽園駅に到着しました。
後楽園の方に歩いてきました。伝通院から今日は植物園を最初に回って、そしてお寺を回って、そしてこの後楽園のところまで歩いてきました。なんかずっと江戸時代の、ね、昔話を聞いているようなそんなお話もたくさんありましたけれども、やっぱり街って変わっていくんですね、どんどんとね。新しいものがどんどんできて、まあ、昔ながらに変わらないものもあるけれども、なんかそういう街の変遷みたいなのがずっと今日は感じられるななんて思いました。
文学の街と言われる文京区、その文京区の歴史の中でも学ぶ心を育てるという重要な役割をしていた今回の無量山伝通院儒教寺は、今の日本にも大きな影響を及ぼしていると思いました。私もこの東京散策でたくさんのことを学んできましたが、ますます意欲が湧いてきました。今回の散策はここまで。次回は練馬区にある三宝寺とその周辺の散策をお届けします。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。